後半戦へ突入。
というわけで、
はいはい、
じゃあ、まあ、ガンダム側、うん、
ガンダム側行きましょう。
ガンダム側いきましょう、
はい、
ピギーお願いします。
ピギー、ですね、ガンダムのですね、やっぱりプラモンですね、
はい、
ガンダムで3位なんですけども、まあ、この先ほどの変形で言うとゼータガンダム、
あ、
やっぱりこれは一つガンダムの歴史の中に、うん、新たな、
はい、ウェーブライダーになる
よね。ウェーブライダーね、うん、でガンダムの中でも結構割とはその最強の部類に入るんじゃないかと、あの当時時代に、
は
い
は
い、
まあ、ゼータはね、
ゼータ結構無敵だったと思いますよ、
うん、超強いと思いますよ、はい、ゼータのさ、パーフェクトグレードのプラモ出たじゃん、うんうん、あれやばくね、完成度やばくね、
うん、意外とね、ゼータのあれ結構あの変形に無理がうん、だいぶありますけどね。
だろうね。
あれ本当に変形できんのかっていうね。
そうそうそうそう。
パーフェクトグレード変形できるでしょ。
曲がると大丈夫。曲がるんだよ。曲がるところ曲がれば大
丈夫。パーフェクト
だもんね。
あれもなんか、うん、最終的に、まあ、サイコミュ全開の機体だもんね、
う
ん、あれね。
特攻するじゃないですか、
最後に。最後に特攻するね、
うん。
持ってかれちゃうもんね、
カビに。そうそうそうそう。あれもなんか子供ながらに衝撃を受けましたけど、
そうですね、うん、最後主人公が廃人になって終わるっていう、
お花畑になっちゃうっていう、
なかなかの
ね、まあ、 ちょっと劇場版っていうのも、
あ、ね、劇場版で翔平と
オールナイトで、
オールナイト3部作、ね、夜12時から朝6時
まで、あのエンディングはちょっと衝撃的だったけど、俺は
あっちはあっちでね、あれ納得感ないんだけど
ね、あれ納得感ないね、
やっぱ
あれこれここまで見てきてこれかいなのはありますね、
そういう、まあ、いろいろと曰く付きの
エ
ダガンダムです。
なるほど、はい、私はじゃあ第2位で、
はい、
ちょっと今までずっとそのオリジナルのファーストガンダムからのあれだったんですけど、僕はケルビムガンダム
を
推したいんですが、これはまあダブルオーガンダムっていうシリーズで、これはファーストガンダムの流れとは全く別物のシリーズで、俺なんかね、ダブルオーガンダムって俺もっと評価されていいんじゃないかなっていうぐらい好きで、超面白いんだよね。
結構あの時のファーストシリーズ、
うん、ファーストシーズンは
ハマったよね。
めちゃめちゃハマった。
めちゃめちゃハマったよね、あれね。
めちゃめちゃハマった。ソレスタルビーイングっていう謎の武装集団がめちゃくちゃ強いガンダム4機を要して世界を変えようと、変革させようっていう話なんだけど、その中にデュナメスガンダムっていうのに乗っ、ロックオンストラトスっていうやつが乗ってる狙撃用のガンダム。
はい、
あの遠方射撃。が超得意なガンダムの後継機なんだけど、うん、ケルビムは、
はい、
形的にはデュナメスガンダムの方が好きなんだけど、うん、ケルビムガンダムはシールドビットっていう超すげえ武器がついてて、うん、あのそれを展開すると相手から飛んでくるあの弾を自動でガードするっていう、
なんかこう六角形、
そうそうそう、六角形のシールドが
有
機的にこう変形しながら
防いで、パンネル的なあれですね、
そう、パンネルのガード版みたいな感じ、
うん、
そう、あれが、うん、そう、戦闘シーンでめちゃくちゃかっこよくて、
はいはい、
そう、あれプトレマイオスっていう母艦があって、それでやばい兵器を破壊に しに行くときにケルビムガンダムが先頭に立ってあのシールドビットを展開してガードしながら突っ込んでいくっていうシーンがあるんだけど、めちゃくちゃ好きなの、そのシーン、かっこよすぎるっつって、というわけ
結構でね、あの途中からだんだん悲しい話に、
だんだん、
まあね、
ダブルオー
ガンダム、ガンダムは大体そうだけど、
そうだね、悲しみは絶対あるというわけで、
はい、
ディ・ケルビムガンダムです。
あ、じゃあ私は、ゼータガンダムに出てきてた、はい、百式、
ああ、
式
百式いいよね、うん、やっぱり、ね、
うん、
あのまあ何がいいって金色じゃん、
う
ん、
金だね、
まさかの金
で、まさかの金、うん、
でショルダー両肩に100って書いてある、
はい、
一応なんか100年戦えるようにっていうので百式らしい、
うん、これほらパイロットがクワトロマジーナ、
クワトロマジーナ先輩ですよ、
ね、はい、
で形もさ、
うん、
可変しないゼータガンダムの角がないみたいな、
そうなの、ね、うん、そうなの、そうなの、
そっくりなんだよね、
そう、
あれ、ね、でハイパーメガバズーカを、
あれね、ハイパーメガバズーカ
半端ない武器をさ、
半端ないバズーカで、ね、あれすごいよ、
あれ ハイパーメガバズーカー自体にもうジェットついてて、それ持ってこう一緒に移動してっていうさ、超遠方からの狙撃ができるっていう。
200式はそうですね、
うん、200式は結構憧れるよね。
憧れるし、最後ね、あの最終話で100式、まあ最後やられちゃうじゃないですか、
うんうん、
で最終話で手足のない100式がふわふわふわって浮遊してるシーンがあって、はいはいはい、
うん、あ、あるある、
うん、あれが続いてたのかって思うところがやっぱ百式で一番僕心に残って
ます。百式で最後はそのコロニーレーザーの中でね、
そうだ、
あれね、印象深いシーンですね。
いや、もうあそこでね、クワトロバジーナ対死んだかと思いきや、百式がふわふわふわと浮いてて実はあの中に生き残っててみたいな、
うんうん、絶対生きてると思ったもんね、うん、最後ね。
ほらな。なるほど、百式いいっすね。ではガンダム系第2位、
はい、第2位はやはりこれもですね、あのポケットの中の戦争から、
はい、
アレックスガンダム、
アレックスね、はい、NT1 ね、
NT1、
うん、
フォルムがね、あとね、あとね、あの色なんですよ。
わかる。
うん。
あの色。
青が
ね、青がね、
いい
青ですよ。
うん。
そしてあの直線的なフォルム。
うん。わかる。
あれがね、でシンプル。
そう。ファーストガンダムを、うん、のあの後継機なんだけど。うんうん、全然洗練されてるん
だ
ね。
そう。男前なんです。
男前し、あの最初構想がグレーの構想がついてる、
うん、
あれの状態でもかっこいい
いいし、
あれが外れてスマートになった状態でもかっこいい、うん
うん、かっこいい、
あれがニュータイプ機の走りみたいな感じだったよね、
う
ん、
そうね、
NT1 っていうぐらいで、うん、この辺がね、アレックスガンダム生かしますね、
生かしますよ、もうフォルムだけで2です。
そうだね、確かにあれは最高のフォルムだったと思います、うんう
ん、はい、
あれはコアファイターなしだよね。
なしなしなし。
そうだ、ドッキングシステムなし
だよね。うん、
あのドッキング、ガンダムドッキングじゃん、あれってドッキングした方がいいのか悪いのか、ちょっとよくわかんないよね。
うん、あれでもさ、ガンダムさ、うん、初代のガンダムの後でもコアファイターを有するガンダムって結構出てくる
よね。出てくる出てくる。
たまにあるよね。
ね、
うん、
そうね、ウィングガンダム、ビクトリーガンダム
でもあった。
なんかね、あってね。うん、
ドッキングシステムね、
うん、
見てる分にはかっこいいんだけど、なんかたまにもどかしくなんない、
いるか別れちゃったらどうするんだ
最初からそれで出てくるじゃねみたいなな
んかちょっとこうやっぱあそこがね、そのままこう、うん、操縦室になるとは無理がある、
うん、横に飛んでたもの
が縦になる、先っぽが折れてこう腹に入るんだよねと思ってね、
まあね、
はい、
まあ、まあでも面白かったよね、うん、あのシーン。じゃあ僕は、まだ全然出てなかったんだけど、はい、駆逐の名作0083からやっぱサイサリスですね、
はい、サイサリス、
ガンダムサイサリス、うん、まあそうだね、0083で俺マジで大好きな作品なんだけど、はい、スターダストメモリーっていう、うん、まあこれはまあ1年戦争の後の、うん、ジオンの残党による、うん、まあ、テロっていうか、うん、決起の話で、まあ、完全に負け戦の美学を描いた日本人が大好きな感じのやつでね、
はい、
まあ、アナベル・ガトー
っていう、ガトー少佐が、
まあ、とデラーズ・フリートのエギュー・デラーズ先生が、
ね、
この野郎っつって
男なんですよ、
そうなんですよ、負けると分かっててもやらなきゃいけないこと
が、ね、男の物語ですね、
ということで、あの、うん、連邦にサイサリスっていう、はい、ガンダムがいて、ね、これは最大の特徴は核武装、
はい、
核武装した
核武装したガンダムということで、はい、まあ、これを強奪して、うん、連邦の観艦式っていうあの、うん、何艦隊がめっちゃ並ぶところにこの核を打ち込むっていう、
はい、
まあ、恐ろしい機体なんですよ、はいまあ、とはいえ、まあ、何が好きかというと、まずフォルムですね、
ファットだね、
ファット
ここガンダムなのに、
ガンダムなのにめちゃファットっていう、そうだね、ダブルゼータなんかより全然ファット感あって、うん、みたいな、しかもなんか顔とかかっけえしみたいな、そうなんですよ、でも核武装以外はそんなにないんだよね、あれなんだっけ、ビームソードと、
うん、
あとあれバルカンぐらいしかなくて、
あ、
まあ、ほぼほぼなんか機動力と 核攻撃だけに特化したようなやつだね、う
ん、あの盾がシールドはすっごい、
うん、シールドがすっげえ分厚いよね、
厚い、
そうなんだよね、多分あれ核撃った後のガードとか、うん、そういうあれもあると思うんだけど、あと0083に出てくるガンダムは GP シリーズはめちゃくちゃかっこいいね、うんうん、フルバーニアンしかり、
ゼフィランサス
とか、
うん、デザインがいいですよね。
そうだね。あとまあ、あのデンドロビウムとかやばいし、
うんうん、
デンドロビウムすげえガンダムがちっちゃいのが、うん、なんか超でっかい、なんか
戦闘機のマンションみたいな、
武器のマンションみたいな衝撃のデザイン衝撃のデザインでしたよね、うん、あれ、うん、そうそう、あれとノイエジールの激闘、
やばいよね、
やばいです、やばいです、ぜひ0083を皆さん見てもらいたいですね、
そうですね、名作ですよね、
はい、
ということで、サイサイです
、はいはい、私は先ほど出たガンダムダブルオー、ガンダムダブルオーの中に出てくる、はい、ガンダムバーチェ、
バーチェ、
これもね、
はい、
かっこいい、
バーチェ、ファットなんですよね、
ファットですね、
これも重火器系最強みたいな、
うん、そうだね、うん、戦艦と戦艦一隻と匹敵するための火器を有する、
うん、めっちゃファットだよね、
そうだね、後方支援型のガンダムで、
うん、
これはね中距離かな、
中距離か、
うん、中距離制圧系かな、うん、そう、WO は4機ガンダムが出るんだけど、うん、それぞれ特徴があるんだよね、うん、近接戦めっちゃ強いガンダムで、うん、エクシアと、うん、さっきのデュナメスと、うん、あとそれこそ変形機でチョッパーエアやつね、うん、あれなんだっけ忘れちゃったな、うん、キュリオスガンダム、
ね、
そうそう、それと今シンクが言ったバーチェっていう、う
ん、あ、そう、やっちゃんが言ってたのが遠距離狙撃型、見えないとこから
遠距離狙撃型、そうそうそう、中距離でめちゃくちゃ火力が半端
ない、火力が半端ないっていうね、
なんだっけ、なんとかバーストとか言ってね、
なんだっけ
なんかね、すごいんだよね
あ、赤くなるやつだ、
そうそうそう、
トランザム、
トランザムモード、
うん、
になってからの、なんかめっちゃすごいやつだ、
そうそうそう、でこれまたそのファットな構想が外れるとすんごいスリムな、ガンダム
神が現れるじゃん、
ちょっとロン毛みたいな、
しかもガンダムなのになんかめっちゃロン毛、
ロン毛
白なんです、白オンリーな、
白オンリーに赤いロン毛っていうまず衝撃のデザインが出てくるっていう
ね、
そう、あれすごく、あれ結構衝撃だったんだよ
ねあれは、
うん、
かなり結構自由な新しい、
バーチェの後の後継機のセラビーガンダムも、うん、ガンダムの背中にすげえでっけえ顔がついてて、それまた変身するんだよね、
そうそうそうガンダムの背中にでかいガンダムの顔みたいになってて、そっから無人の無人機が出て、黒いガンダム、ちっちゃめの、ちっちゃめの無人機のガンダムが出て
きて、そう、
やばいよね、
セラビーとバーチェは面白い
まあそのパイロットの T エリアっていうのもちょっとその中でもメンバーの中でもガンダムマイスターと呼ばれるねパイロットの中でもあの特別ちょっと変わった役割を果たしてる、
うんうん、そうなんですよ、コーディネーターだったっけ、
うん、なんか
呼び方がね、まあニュータイプ的な存在だけどね、でも WO はめっちゃ面白いから見てほしいですね、
そうですね、
だんだんね後半になってくるとね、うん、あの世界観がねもっとでかくなっちゃって、
うんうん、
そこがねいらないかな、
宇宙行っちゃった後
のさ、うん、
なんか最初のさ、うん、ファーストシーズンは、
う
ん、
のあのね太陽光の利権の取り合いみたいなところを、うん、いつまでやってんだこいつらは、
う
ん、
そうだ
っていう
勢力が3つでもあるじゃん、
うん、
人格連と、
うん、EAU
だから
EAU かな、
EAU とあとアメリカ系とヨーロッパ系と中国系のね、
なんかリアル世界とちょっとリンクしてたんだよ
ね、
うん、今のこの世界情勢と、
うん、
そこが面白かったよね、
うん、そこにブルー介入して
そうそうそう
全員倒して
そう
で今度最後ほら地球連邦軍になるんですよ、
なってね、
でまあ一つにまとめるみたいな話だ
った、うん、世界を一つにしたみたいな、
うん、と思ったら最後でなんか 他の宇宙からすごい敵が来るみたいな話になっちゃって、うん、親みたいな、親親みたいな。
でもね、で空に行ってからちょっと
ね、だからファーストシーズンだけ見ればいい。
ファーストシーズンでいい。
おすすめです。はい、ということで、はいはい、じゃあ
最後
1位ですね。
もうこれはね、あの、はい、ガンダムといえば、
はいはいはい、
はい、特に我々のような世代の、
はいはいはい、
ガンダム好きはもうニューガンダム。
僕もニューガンダム。
はい、
お
もうこれはね、かぶってもね、しょうがない、
仕方なし。
もうニューガンダム好きなんです。
好きです。
かっこいいもんね。
ニューガンダムはもう俺ガンダムの中では最高峰だと思ってますよね。ニューガンダムは、
うん、
伊達じゃないよね。
ニューガンダムは伊達じゃないんだよ。そう、伊達じゃねえんだよっていう。そう、まず、うん、俺が思うに、はい、あの渋い紺色ね、
紺色ね、
うんうんうん、青ではなく紺、うん、あれがね、こう大人の気品。
そう、
あと差し色の赤、
ね、
マークのかっけえんだよな、うん、あれが、
うん、そしてファンネル、
ファンネル、ファンネルもなんか片翼の天使みたいな、ね、
そう
感じで、
形がいいんですよね。
形がいいんですよ、本当に。
ちょっとデカめなんですよね。
ちょいデカ、
あいつが。そうだね、
若干デカいよね。
そうなんです、
ね、サザビーとね、ニューガンダムはね、
ちょっとデカめなん
で、ちょっとデカい設定なんだよね、うんうん。
あれササビーもあれアナハイムで作ったやつな
の。そうそうそう
そうそう、
盗まれたんだよね、
サイコフレームの。あれ、何、
シャアがサザビーの一部の技術をアナハイム経由で流したんだけど、それはシャアが弱いガンダムと戦ってもしょうがないだろうみたいな、バカにするなみたいな、
ね、あ、そういう、そう、そういうこ
と、そういう経緯、そういう、
そう、で結局ちょっとニューガンダムが強くなっちゃってみたいな、
アムロ来いよっていう、おめえをぶったたかねえと気が済まんねえ。
ニューガンダムはあれ、コクピット周りをサイコフレームで作って
る。そうそうそう、ユニコーンガンダムは全部がサイコ
フレーム。ずるいやつ、
ね、ずるいやつ。そうなんですよ。だからサイコフレームっていうのも、まあ、よく考えたコンセプトだと思ってですね、うん、その攻撃しろっていう風にのその思念を感じ取って勝手にそのファンネルって呼ばれる浮遊してる武器が攻撃していく、
うんうん、
ニューガンダム内でも撃ちたくなかったんだけど、
うん、
そあったね、
気持ちがこう高ぶっちゃって、
うん、敏感に反応しすぎて、
敏感に反応しすぎて最後にね、自分の精神にみたいなシーンがあるよね、
うんうん、
そうなんですよ。
まあ、逆襲のシャアというね、
うん、
作品自体が、
はい、
アムロの大人っぷりだったりとか、
うんうんうん、
話の納得感、
うん、最終的な、あれは納得感だいぶあったね、うん、
ったね、
全体のくとしてなんかすごく納得いく、
う
んうん、確実になんかお腹いっぱいにさせてくれる映画、うんうんうん、役者は絶対見た方がいいね。
何度見ても
何度見ても
なんか
いいよね。
いいですよ。
素晴らしい。
いつ見てもいいし、最後の TMA は最高だから。
最高だ。あれなんて曲だったっけ？
メビウスの。
ああ、そうだそうだそうだ。
あ
れ
か。
そう。
そうだね。あれはやっぱもうあの曲以外ありえない。そうですね。まあニューガンダムは最高。
最高
伊達じゃないということで。では最後、山本先生。
最後私の1位はガンダムマーク2です、
はい、
これはね白とこれも紺なんですよ、
紺ね、
エウゴカラーの、
うん、
ティターンズカラーとエウゴカラーだよね、
うん、そうそうそう、
黒板と白板ね、
黒板白板両方かっこいい、ね、
両方かっこいい。これエウゴカラーの方はやっぱボディが胴体紺色なんだよね、
うんうんうん、あそうだね、うん、
白で顔はファーストに近い、
だいぶ近い、
だいぶ近い、なんかそうだ、ヘッドホンみたいにつけてる。
あ、そうそうそう。
ちょっとこうやって横に、
うん、ただなんか俺マーク2もすげえ好きで、うん、やっぱりあのバランス感がすごいいいんだよね、
う
ん、
そうね、バランス、顔はそんなにちっちゃいわけでもなく、
うん、
大きいわけでもなくっていう、
なんか中肉中背、
うん、
なんかしっかりしてんだよね、
そうそうそう、
なんか全体的に
ファーストがこう直線だったところをこうちゃんとなんかこうボテボテっとさせてて、
線が増えたよね、
バランスがね、
うん、
そう、全体のバランスがすごくよくて、うん、プラモで見るとマーク2めちゃくちゃかっこいい、
ね、めちゃめちゃかっこいい、うん、俺やっちゃんにさ誕生日プレゼントで昔、うん、
あ、もらった、
ね、もらったのよ、
あげた
あげたあげたあげたあげたあげた、
それ完全にもう作って、
うん、
墨入れもして、
うん、
すげえ綺麗に仕上げたんです
が、
まだ家にあるでしょ。
なら、
そうね。
マーク2、な俺ニューガンダムともカラーリングは似てると思う、うんうん。
そうだね。
そうだね。色味がね。
うん。ですね。
うん。マーク2です。
名作ですよ本当に。
マーク2名作だね。
こ、うん、れゼータでも最後まで出てくるもん
ね。出てくるよね。乗り継いでいく感じ、ね。
乗り継いでいく。あの女の人が最後乗ってるね。
そうですね。
エマさんか。
あ、エマさん、
ね。エマシーン。
エマシーン。なるほどね。まあね、ガンダムの話しだすと。
好きないね。
好きない、
ね。
好きないんだよ。ちょっとこれ、うん、この話、ガンダムの話をするときにさ、うん、ちょっと、まあ、今度見る人にも、ちょっと見てもらいたいところなんだけど、うん、パイロットが出撃するときに、うん、モニターでさ、
うん、
あの、母艦の、
はいはい、
あの、なんつうの、指令室とやりとりするじゃない。うんその時のさ、指令室の女の人の一言。う
ん、はい、あるよね。まあ、頑張ってね、的なやつでいろいろあるよね。
そうそうそう。その、もう全部シリーズである、うん、全部シリーズでいろいろあるから、うん、それ、ちょっと見てほしい。
そうね、逆者とこう逆だったりするからね。うん、あの、女の人が出るときに。
女の人が出るときに、その、
メカニック
の。アストナージが。
アストナージが、ね。
サラダつけてね、みたいな。サラダつ
けてね、みたいな。完全フラグ立ったわ。死亡フラグ立ったやんけ、みたいな。
五分をとかさ。
うん、
そうね、うん。俺がガンダム見るときで結構好きなのは、やっぱ艦隊戦の艦長のセリフね。うん、
あ
左舷弾幕薄い、うん、何やってんのみたいな。
うん
あのやっぱ手法うていのうがあんまない言い方ね、うん、
てい、
とかが
とかね
激鉄を落とせ
いや艦長も辛い立場だからね
艦長も大変だからね
船と共にみたいなさ、
う
ん、
そうそうそうそうそう
そうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそ
う
そうそうそうそうそうそうそうそうそ俺ね、ガンダムっていうのはね、もう三国志とかと一緒だと思ってます。もうある種の一個の歴史、宇宙世紀という歴史だから、やっぱ知っといた方がいいと思うのね。
そうね。
いろいろみんな人が知ってるから、
はい、
飲み屋で話すにはね、いい話題になると思うので、
はい、
ガンダムはみんなで共有しましょうって、
ね。どの勢力にも正義がある
って、ね。そう。そう。そうなの。どの勢力にもそいつらの正義があって、正義と正義をぶつけ合うから戦争になる。う
ん、はい。
だからあんまり正義正義言うなと、
うん、
思います。
おまとめよろしいよ、ね。
仲良くやっていきましょうということで、以上ボリューム77でした。ありがとうございました。
世界の危機を救うためどこまでもひたすら進むで Go Straight 己の身一つで立ち向かえそれが我々主人公の定めいけるのは身だけ後ずさりなんてできずに死んだら Continue Trying ちゃんと紙にメモするパスワード大事に箱にしまうソフトと一緒青いメットとスーツを着込む見てはすぐに銃になる機構ボスを倒してもライルブックを使って挑むワイリーの野望進むステージとなくなる芸術何期あと何期ライフは気がかりボス戦まではいかんほどほどに倒せないのはやっぱエアーマン画面の中では誰もがファイター世界の猛者たちとあるタイマン過剰に誇張された外人誰を選ぶかが勝利の采配ハリデリ電撃炸裂キックビギナーならこれボタンの連打下斜め横ワイ飛び出る波動拳食べ技飛び技繰り出すコンボ技の応酬踊りな音頭勢い余って技が暴発余裕なふりしてセレクト挑発負ければボコボコのスカーフェスでも10秒以内にコンテニュー16ビットの CPU から生まれた生きたの名勝負よ ボス目指してロールプレイン力を合わせるパーティー全員勇者の姿に自分投影仲間の剣士は寡黙なロンゲ仲間の友情無償の愛情道具の売買探す村人突撃隣の晩御飯ようやくしますと友情愛情感情それからコミュニケーションそういったものが学べるわけです兄弟であれば兄弟愛ですスーパーマリオドラクエエンフレンポケモン実際兄弟愛はない結局弟はレベル上げです